れではここで基調講演に移らせていただきます。本日基調講演を頂戴いたします地区特別顧問ロータリー財団元トラスティー国際ロータリー元理事ロータリー日本財団会長そして哲学博士でもいらっしゃいます天元室様にお願い申し上げたいと思います。天様どうぞよろしくお願いいたします。
昔から考えて大変地域のこの中が便利よくなりまして、私はちょうど、45年前にガバナーをいたしましたときには、大変でございました。今こそ95という大変なクラブ数でございますけど、当時私どもとっても70ぐらいの、クラブがありましたけれども、もう本当に福井へ参りましても、2日ぐらいで、この人が、いうようなことで、それをいつも思い出しているわけでございます。こういうように地域が広大でありますけれども、交通の便利が大変良くなりまして、皆さんがこのいろいろ、これから、会長としてですね、この地区内を、交流ということで、また研修というようなこと、あるいはまた地区大会というようなことで、引き出さなきゃならず、いうことでございます。この1年間は、いよいよ皆さん方の、年度でもあります。会長としてあるアイのクリーニングスミス、この方は私と一緒に、あるアイのトラスティーを、務めた人でございます。アメリカ人で大変陽気なんです。ロータリー駅がもう50年以上です。私も考えてみましたら、もう55年のロータリー駅でございまして、あっという間に、半世紀が過ぎてしまった。私も、クリーニングスミスさんも、お父さんもロータリアン、私も父がロータリアンでありましたので、そんな関係で、小さい頃からロータリーというものについては何かな、これが、家族会なんか連れて行かれて、認識を持っていた。で、私がちょうどロータリーに入りました時は、京都のクラブ、それから、福井のクラブ、あるいは奈良のクラブ、それから大津のクラブ、そういうようにこの地区の中ではもう4つのクラブしかなかった。もうそういう4つのしかクラブしかなかったのを。なんとか、アデショナルクラブをこしらえようということで、初めて今から、50年前に、京都の南ロータリークラブというのがアデショナルクラブと言います。私もそのアデショナルクラブの、キーマンとして、入れということで、その時言われたのロータリーは拒否しちゃいかん、何も言われたことは素直に受けろということで、若かったんだと。ものすごい抵抗があったんでございますけれども、たまたま当時私も青年会所の理事長をやっておりました。でもう青年会所をやっているのにこれ大変なことだと言いましたんですけど、就業のためにやってみろと父からの命令で、京都の南クラブに、入会して、南クラブで10年ぐらいおりましたが、大体若い人たちが、当時ですよ、集まって主に青年会議所の仲間が多かったものですから、もういろいろそのロータリーに反発をいたしましてですね、京都クラブというのはもう大変な歴史を持つ、古い歴史クラブでございます。今年でちょうど85年を迎えるわけでございますが、何かにつけてですね、プレッシャーを感じるわけですね。ですから、たまたま南クラブができた後、東にロータリークラブが来る、そしてまた北にロータリークラブが来る、そしてまた西にロータリークラブが来る、だんだん拡張してまいりまして、メイキャップはですね、非常に難儀になってまいりました。私はちょうど福井で地区大会がありました時には、 まあ、会長を務めたり、理事を出したりしておりましたために、何かと勉強になりましてですね、福井での地区大会では大変大きな、勉強させていただいたことを思っております。そしてその時初めて思ったのは、なるほど、ロータリーっていう組織は、面白い組織だな。世界にこれだけの大きな組織を持っていて、しかも議員団体だ。どこからも拘束されない団体だ。まあ一つはそれなんです。で、第二番目に考えたことはですね、みんな職業は別々であるんです。その職業を代表して選ばれた人たち。ですから自分の職業というものを通じて、何か他のことに対して奉仕ということをする。まあ人間としてこれは、善悪ということから言いますと、善に向かって進まなきゃいけない。ポール・ハリスはですね、善意のいわゆる集団である。ロータリーは善意の集団であるということを言いました。これはまさしくそうだな。まあささやかでも自分たちの手を止めて何かできるということは、これは奉仕やね。まあ、初めてその時に認識をいたしまして、それから、まあ会長が、まあ、よう呼んでてくれよって、もうその幹事になる前、私が手続きようだと思います。まあ、呼んでもなんとも難しいこと、なかなかいいと思いますけど、私一緒にアルバイトの方でいろいろ仕事をいたします。今日は、この地区のために、皆さん方のためにわざわざ大阪から来ていただいたベテラン。まあ、それで1時間こってりと、なかなか松永さんから、皆さんから協力を受けられると思いますけれども、まあ、そんなわけでですね、まあ、当時その手続き要欄などにつきましては何が書いてあるのかな。まあ、後年長澤理事長なんかと一緒になりまして、まあ、ロータリーの出資者が、まあ、いろいろ研究をしようというようなことで我が家が勉強会を作ったんですね。その時にもいつもその話題というのは、あまりにも手続きようなのがややこしやがった。もっと分かりやすいようにしてくれないと困る。まあ、私は茶道の方の関係でございますけど、お手前手続きというのは人から見られたら大変ややこしいよ。でも自分がそれに入ってやるということは、一つの茶の道というものを作るルールの構成である。ですからロータリーというのは、よそから見るとですね、人とたくさんの人が集まって出てお店に歌を歌ってご飯食べて、それで何をしてんのかいなと、その方々から見ればロータリーとは何か仲良しクラブか、まあ慈善クラブか、何かそういうようにしか見られないんですね。ですからロータリーがどんなことをいいことをしましても、新聞に載るのはもう本当にもう片隅にちょこっと載ってるだけです。もう大きく乗るのは地区大会というのは幸福だけでございますね。いや、そんなことでどうしたらいいのかしら、もう感じるように思いました。そして私は、まあ会長にと言われた時に父が亡くなりましたために京都クラブに移籍をされましてですね、まあ、それから京都クラブで、40代の終わりに会長をしなきゃいかんというようになりました。その時はもう本当に困りました。父が亡くなって、それから自分がまた就業体制でやっていかなきゃならないときに、まあ、ロータリーの会長を引き受けろと。実際問題として、会長というものはどういうことをしたらいいんだろうと。本当に悩んだ。でも、私はまあ幹事とか、いろんな職責を務めさせていただいたために、まあ、やってみろと。で、実はその会長を受けるときに、私の師匠であります、大徳寺の後藤図庵老師のところにもありまして、ロータリーの会長を引けようということですけど、どうしたらいいでしょうか。そしたら老師が、お前やりたいんやろ、やりたいんだろ、やりたいからやれな。あ、禅の言葉に唯賢賢者ということが忘れない。唯賢賢者、あ、まあ字で書いたら大変難しいなんて、ここが言われるんですけども、それは一言で言えば好き嫌い。人間は何でも好き嫌い、あれは好きや、これ嫌いやとか、自分でいかがなことで決めてしまう。そしてうろうろうろうろしておる。そんなことやろうと思ってやったらいい。 県警じゃない。まあ選ぶということはまだまだお前たちにはできない、若いからできない。でもやれって言われたことはやったらいい、やりなさいという一言で私はお受けすることにいたします。まあ大変その県警というのはですね、より好みじゃなくて本当に、やろうという気構えを起こさせていただいたことは確かでありました。まあ、それから、まあ、私は今夢中で、40代の終わりでございましたけれども、歴史と伝統ある本当に右を見て後ろを見てももうかっかっそうそうたるそのお歴々の方々ばかり、その中でその、自分がまだ修行未熟なのにどうしたらこのクラブを引っ張っていくことができるだろう。まあ顔を見てもみんな知っております。まあ、父の関係で、昔から知っているような方々は若い子です。しかし甘えはいかない。ロータに入って甘えという気持ちを持ったんではやはり真のメンバーにはなれない。お願いに厳しく人に優しくということも、たまたまその時に、マスターコードスさんが私のクラブにですね、メイキャップに加えた。まあ、マスターコードスさんって誰も思う当時ほとんどで、そこが松下幸之助さんは私がご案内しましたらその辺にいらっしゃる方に来られるともう知ってる方にでも名刺を出してですね、松下幸之助でございます、松下幸之助でございます、松下幸之助でございます、自分自ら名刺を出してですね、まるで、新入会員あるいは新入社員のようにですね頭を下げて、名刺を渡した。その姿を見て、ああ、なるほど、実るほど神戸を打たれる。いわゆるロータリーではこれが必要なんじゃないか。まあね、そう聞かせてですね、そういった挨拶を、まあこれでもいいんです。しかしながら、やはり例に始まって例に終わるということを、まずロータリアンは身をもって知らなきゃいかん。ということを私は、自分が茶の水の、まあ、家元でありながら、松下幸之助さんのその真摯なお姿を見ましてですね、商売も全てこれだと、やっぱり名刺を出して自分が何々だということを知ってる方であろうが知らない方であろうが同じように自分が人間社会の中にいるということを認識する。ですから会長になるとか、いわゆる役職を持っていることは大変なことでありますけど、やはりクラブにおいては一ロータリアン、そのロータリアンが選ばれて会長になったわけです。子供をこのままだねにかかわらず皆さん方は先ほどのようにケンケンジャクト、そして松田幸之助さんがお示しになった、そうした謙虚な態度でですねクラブに臨んでいかれるというのがまず第一番に大切なことであったからと。ただし自分が会長になったら人気取る、あの人の会長でよかったわって言われるようになろうなろうと思う、これは叶いたがる。私の祖先の千の力は叶いたがるは足し、叶いたるはよし、口辺に言うですね、叶いたるはよし、叶いたがるは足しという言葉を使う。亭主として客を迎えるのにそれにこびへつらう、それはいかんのよ、自然のままでいけ、叶えたがろうという気持ち、人間には誰でもある、それを捨てて叶おう、自分が本当にそのままでいこうという気持ちであれば叶えたるはよし、叶えたがるは足。だから皆様方は素直にですね、もうわしは何もどうかいうこと知らんじゃと、まあ、3時に任せとけええんやというようなお気持ちを持っている方々見られると、これはダメですよ、これはとんでもないです。もう私も幹事をやりましたけれども、本当に会長はですね、まあ、有名な方でありましたために、私の仕事の半分以上は、いろいろカバーしていただいて、まあ、あれ全部押し付けるっていうようなことがたまたま私たちも見聞するんですよ。会長も座ってるだけでもう全部幹事やらせるね。で、あるいは京都クラブに、まあ私もまだ京都クラブに席して間もなくでございましたが、まあ、大変な歴代ガバナーがですね、大門ばっかりで、そ そのガバナーが北沢さんっていって大丸の、もう会長でもあります。北沢さんっていうことは大変すごいガバナーということだと迫力がある。そしてその、私のクラブに当時は大阪もみんな一緒でございました。350日でそこへその公式訪問がありました時に、まあ、私はまだその南クラブから移籍して、その松田に座っておりましたんですが、たまたまガバナーのご紹介をですね会長がしなきゃ当然だと。それは
会長がなさなき
ゃどういうもんかですね。その時の会長はですね幹事にですねその紹介を任せた。幹事はただいまよりガバナーのこれガバナーをご紹介させていただきます。北沢さんがバッと、おい、会長、私はここへ公式訪問に来た。公式訪問に来た以上は、あなたが紹介してもらったぐらい。バサッと一発言われたらね、その他に歴史と誇りを持つ京都クラブのメンバー、みんなずっと萎縮してあるの一瞬感じられて、大変なお叱り。まあ、思う経験っていうよりも、あんぐらいかって言ったりかな。やっぱりこういうところに一段緩みというものが出てんだよな、私は思います。まあ、これで京都クラブというのの評価もバーンと下がって、私は北沢ガバナーのおっしゃったことは忘れない。もう会長が上がってて申し訳ありません、ちょっと手続きのあれでっていうようなことでですね、もうすぐに会長がそれでは申し訳ございませんでした、ガバナーをご紹介いたします、やられたんで一件も上がっていただいたんですが、後での実況になっているんですね。だからガバナーはまたおっしゃって、このクラブは大阪について一番歴史のあるクラブ、その歴史あるクラブは他のクラブの模範にはないといか、模範とはどういうことですか、何も優等生になれるということですよね。要するにロータリーのルールというもの、それを一人一人が理解して、そしてそのルールの上に立って温かい気持ちで人に接する、最大の礼をとって人に接することが大事だということをおっしゃいましたことを私は忘れません。ですから私は会長になった時もそういう気持ちでですね、まあ会長職というものをやらさせていただきます。それが認められたかどうか知りませんけど、それからまあ引っ張り上げられて、ガバナーになれ、それからまあアブライの臨時やれ、あるいはトラスティをやれ、もうありとあらゆるアブライの方に引っ張り出されまして、まあ、この50年間ロータリーというものの中にとっぷりと使わさせていただいたことは完全なことである。しかし私はロータリー嫌ではありません。ロータリーはあくまで自分の職業を続いて奉仕する一つの一身分として入会させていただいているクラブだと思っています。ロータリーに精通したからってそれは決してロータリアではない。良きロータリアン、良きロータリアン、それは私は結核した言葉であると思う。マイロータリー、ウィズロータリアン、共に良きロータリーの人間になろうということなんですね。私のロータリーなんだ、それで私のロータリーだったらそれはどうなんだ。その中にある自分はロータリーの教えというもの、紳士淑女の集まりの中で自分たちのたまたるところを修行していく、少しでも入るときよりも出るときは実りを持って出ていく、それがクラブの私は唯一の大きな宝だと思うんですね。そんな大きなクラブでも歴史があるない、それにかかわらずどんな小さいクラブでもそういう気構えを持って会長がですね自分のクラブを盛り立てられたらね、素晴らしいクラブになります。それがちょっと下手しますと仲良しクラブ、自分とこのクラブだけでとかく自分のクラブの中で物事を楽しくやってみんな会員が喜んでくれたり、どうもその会長は最近そのような方向性が多いんですね。それならばもうロータリーも価値はない、いいですか、仲良しクラブでもお人よしクラブでも何でもいい、それは親睦、親善ということにおいてはそれは大事。 でもそれではファイルできません。よく自分とこのクラブだけ、自分とこのクラブだけっていう意識をですね、最近のメンバーは持たれるんですね。でこういうことになると閉鎖的な小さなクラブ、これをまあクリーンスミスも大変警戒をし、かつまた、今のジェム・ケリー会長もですね、そういうことはいけないというので、その前からディストリックのですね、リーダーシッププランというものを作ったんですね。いわゆるディストリック自体がいろんなそのドータリーっていうものは、だらっていう言葉は使えませんけれども、ドータリーが何か格好専門だと思っている。まあ、事実、私が1998年から理事を務めました時にですね、もうその時にもう財政難に陥ったというか、この財政難をなんとか打ち立てるためには、不安定であるそのロータリーをもう少し縮小していかないんです。はっきり言いますと、もうエキステンション、エキステンション。まあそれはなんであれだけのことをエキステンションって言い出していったかというと、ロータリーの財政というもの、その財政の目処をですね、会員増強によってカバーしていこうという一つの流れ。実は中島さんもよく知っていると思うんですけど、もう中島さんはあらゆるの監査もやった人でありますが、財政については実に詳しいですね。まあ皆さんがいただいたお金で余ったものは、みんなその健全なる投資ということをしてきます。いわゆる余ったお金をですね、まあ入札で400ぐらいの投資出版会社に依頼して、こう預ける。そしてそのエキスでですね、相当その、まあこういうバブルになる前はもう本当に良かった。ここからだんだんバブルになって、世界経済がもう落ち込んでいくと同時に、その投資に預けたものはですね、利益が薄くなった。まあ、こういうことで、まあ、ロータリーも非常に合わせなきゃいけない。まあ、財団につきましては、宮崎さん、大変その素晴らしい私の後継者がいて、勉強してくれておりますので、財団の後ほど宮崎リーダーからもお話し合うと思います。神谷、また、リーダーの方からもいろいろ神谷さんの方からのお話がそれぞれあると思うんですけども、私はですからここであえて申しませんけれども、でそういう意味におきましてですね、当代の財政というのは健全であらなきゃいけない。それと同時にですね、クラブの運営経営ということも健全であらなきゃならない。ですから会長はですね、自分のクラブの内容、管理内容、運営というものがどのようになっているかご存知ですか？なんか会長というその使命を受けられてから少し自分のクラブをご覧になった？そういったら、あんまりそんな見てないでしょ。やっぱり自分にちょっと言って帳を見てください。でも私やりました。私も頭数字的なことあんまり良くないんですけども、しかしまあちょっと見てみます。そうしますとクラブのやる運営内容っていうのは分かるんですね。まあどれだけの積み立てが、まあ、この貸し金隠し金って言われますけど、決してこれはガバナー構築法もないと、そんなことは指摘されないと思います。ね、繰り返ろうですから、まあ全て、まあ、ガバナーをおいでになった時に、何でもかんでも打ち上げてですね、ご相談できるような素直な内容というものをやはり会長が把握してられるということは非常に大事。会長の職責は私にとって一番大事だと思います。いろいろ会長がやらなきゃならない職責というものはたくさん、特にあなたの会長の年代は、その先ほどから言っておりますクリーニングスミス、これはもうベテラン中のベテランであるんですけど、この人が作ったテーマというのは地球を育み、地球を育みましょう、そしてまた大陸を育みましょう。これちょっと日本訳しますとこういうようなややこしい訳なんですけども、英語ではビル、打ち立てをビルで言ってたらコミュニティ、いわゆる共同社会を自分たちで積み上げていこう、まあ、そういうことなんですね。地域を育んでいこうということは我々の共同社会、そういうものをやっていきます。後ほど、インターガバナーから、これについてはいろいろお話があると思うんです。 富田ガバナの時にはですね、今まだ年度中でございますけれども、この大学の地区大会で、まあ、ややホビと一人で打たれるわけであります。そしてバトンタッチがいよいよ近づいてくるんですけれども、しかし今までのですね、歴代の会長方のね、テーマに出ると、実に言いやすく、また誰でも理解しやすいような言葉自体も多かったんですね。フューチャーを見る変化、未来があなたの手にある。これもあなたのようにフューチャー、フューチャー、未来、未来ということは、どうたりもフューチャーという言葉を使わなければならなくなった。これはどうしてか、もう今会員数が減ってきている。いかにですね、クラブ数が多い、3万3000クラブある。そして世界の人口、ロータリーの人口は110万人あるというようなことを申しましても、先ほどから申しているように本当のロータリアンがそこで育っているかどうか、自分の職業を誇りとして、そしてその職業を通じて自分たちの手で何かを他の人のために幸せになれる手を差し伸べていく、そういうような気持ちで真摯にロータリーというものの中に入っていらっしゃるメンバーというものは3分の1ぐらいしかいらないと思います。その人たちは本当の真の私はロータリアと、それ以外はロータリーのメンバーにしかしない。私はロータリアとロータリーのメンバーってえらい違うんですよ。まあ入れてないからロータリーに入ったと、いや入ってみてって言うと進めないで入った。まあロータリーに入っている人で、まあ毎週毎週本当に忙しいんだけど、まあ、1時間出て、それでご飯食べて、お話聞いて帰ってくる。それだけで過ごしているメンバーは世界中たくさんあるんですよ。まあ、今日、この日本とか、それから韓国とか、台湾とか、あるいはオーストラリア、アメリカ、キャナダ、インド、そういうようなところが、もう大変、優等生のクラブです。英国に対しまして、ヨーロッパ。でも、どんどんどんどん、他にできてきましたクラブでは、そういう性格が時間すら守られない。私らも世界中のところに行きまして、メイキャップに行こうと思って行きましても、6時から始まる、待てのクラスは誰も来ない。6時40分ぐらいまで待ってて、あと感じがあって、いや6時からやるのは大丈夫だ、これはまあもうやるってことだけで本当は7時なんです実に頼りないです。この間ポーランドに行きましたけど、ポーランドもワイシャーもアルシャーのクラブがですね、そういうことだ。そして、まっとりなったら幹事と、それから会合がシェアしているぐらいで出てきて、あとどろどろ集まってきたら、もうそのままご飯食べてね、みんなご飯食べてもう出てくる。やがて7時半になったらカーンと鐘が鳴って、もう歌を歌うでなし、会長が挨拶して、そしてゲストの紹介があって、そして、何か30分ぐらいの、それからあと終わり、あとはその辺の3-3-5-5として、ホテルの中のバーで行くなとか、そういうような状態なんです。いろんなクラブの状況を見てみますと、これはまあひどいなと思うクラブがたくさんあると、もうなんか本当にそのロータリーかな、この辺ロータリーかなと思うようなクラブがたくさん世代になる。ですから今躍起になって R1 がですね、クラブリーダーシップトレーニングとか、ディスリックリーダーシップトレーニングとか、もうそのいろいろやたら無償にですね、トレーニング、トレーニングという言葉を使って、そのクラブの内容というものをしっかりと高めていこうと。まあ、なかなか日本やアメリカのようなきちっとしたそのクラブ体制は整えられないと思います。しかしそれを整えなきゃならないんです。だからそういう意味におきましても、我々の日本の各クラブは、まあ、なんて言うのか、優秀といえば優秀である。でも、その優秀ということだけに負けてはいけない。あなた方一人一人が、自分のクラブを去年よりも今年が良くし、今年よりも来年は良くしよう。そこにフューチャーっていうことがあるんです。自分がやらなきゃならない。自分が会長になって、まずこのクラブでやらなきゃならないことは、何であるかということをぜひ一つ、認識していただきたい。これをクリーン・スミスは、言ってるわけでございます。 ですからまずアバンのテーマっていうものを持って熟読願にしていただきたい。それがそれから第2番目にはですね、皆さん の、 その役割というものはそういう意味においてどういう役割になっているか。会長は座っとったらいいんじゃない、検証だけしとったらいいんじゃない、じゃないんですよね。やっぱり先ほどから言ったように自分自ら霊を持って霊に始める、霊に終わる、この態度で謙虚に勧誘をする。ゲストの方々、まあいろいろビーターの方々も来られて、そういう方々に対して温かい気持ちで接するクラブの内容というものを、雰囲気というものを作ってもらいたい。まずそれから自分がこの会長になった以上はどういうような目標、まあ例えばその、ずっと使えてきた同じそのクラブの流れというのはですね、この流れを多少変えなきゃいかん、今までのこの流れでよかったんだと。皆さんがねメンバーであり、そしてそのいろんな役職を在職にその当時の会長をやってらっしゃったことどう思いましたか。いいと思われた、まあ歴代の会長いろんなこと言われた、まあ批判はともかくとしてあの会長よかったなと思われる方いらっしゃいますか。あの会長の時はよかったな、多少今までのこのまあ、このブランドも嫌な空気がある、そういうような嫌な空気がまあ抜けている。だからね、あの女性の会長もお出ましになった、もう嬉しいですね、すごいですね。ですから女性の会長はそういう女性の会長としてのですね、ぜひ一つ新しい雰囲気を持ってどんどんやっていただきたいと思います。ですからいろんな意味において手に手を取り合うということは、そういう意味において自分のクラブを持って見直してみようと。で見直してみようと。レビアのメニュー、誰しも大層なことできません。たった1年間も、たった1年間だけど、たった1年間は長いです。例外50回しかそれ以外に皆さんが立てていかなきゃならない会合は委員会であるとか、あるいはそれ以外の地区の催しであるとか、そういうところには会長自らが旗を立てて率先して出て行ってもらわなきゃ、会長が率先して出て行ってもらわなければ会員は何で出てるのか、みんなもうええ加減なことになる。ロータリーは一見遊びのように思われますけど、決して遊びではないということ、その哲学に徹していただきたい。遊びのようなものであるけれども遊びではない、よくね楽しきゃええんだと。まあ、私は確かに理事をやっておりました時の会長、ヒュー・ライチャーというアメリカの方が会長で、この方が営業をロータリー、もう当時 の、 その私の理事の時の第一年度 の、 その、テーマ、営業をロータリー。これがまた大変良かったことは良かったんですが、内容間違いが大変よ。ほら見てみろ。ロータリー難しいことばっかり言わんと言えないから、エンジョイロータリーって言ってるやん、楽しんだらええやん、楽しんだらええやん、もうその楽しむっていうことだけが先に立ってですね、基本姿勢を忘れてしまうというようなことだ。これはいけない、そういうミスアンダースタンド、そういうことでやはりレビューアンドレニューという言葉がそこで出てくる。もう一度見直そう、もう一度見直そう、基本を見直そう。だから古ければ古いほどそのグラフはパイプが詰まってきてると。やっぱり漏れもあります、詰まりもあります。それをやっぱり修理していかなきゃいけない。新しいグラフは新鮮なフレッシュな材料を使ってやってらっしゃる。メンバーもそれだけフレッシュだ、フレッシュの間に鍛えていかなきゃいけない。やはり鋼は鍛えていく、そういうことが今のロータリーの実況であるということを皆さんが言ってるわけです。ですから私もその一人でありまして、いろんなそのアロアイの中に入って初めてこの膨大な四万体であるアロアイの組織というものを、まあある意味においては体制を批判するというその立場でもあるわけです。 もう少しこれをいろんな点でカットしてたんです。もう無駄なところに火を、まあ仕掛け人ではありませんけど、やっぱりね、相当そのいろんなプラグラムが多すぎてですね、減っていかなきゃいけないことがたくさんあるんですよ。だからグリーンスミスがですね、委員会を選ぶ、今の委員会を半分に選ぶ、まあ、これだけでも大変なの。あの大体委員会を選ばれたらね、みんなエヴァンスで行ったんですよ。危ないの委員会って言うんだ、まあ、その女医や集団発見、これみんな大変なんですよ。そのもう委員会がいくつあった、そういうような今までこう作ってきたところで、次の会長がまたこの委員会を作る、この委員会を作る、まあ、そういうようなことと同時に、その会長の思惑でですね、思いがけはない、まあ、いろんなあの世界の団体とですね、一緒になってやらなきゃいけないような問題。でも、ロータリーは、ロータリー財団で6つの目標というものを挙げてるんです。この6つの長期計画の目標というものは非常に大事なんです。これはまあ、当然宮崎から、言われると思いますので、申しませんけれども。この6つの目標を RI の約束の進行方向と一緒に捉えてそれをやっていくわけです。いいですか。ですから、ロータリー財団とロータリーというものは、これ、両社員なんです。その両社員があって、解決の上に国際ロータリーというものがあるんです。国際ロータリーを動かすためには、財団とロータリーのいわゆる事務系統、偉い事務総長、江戸北。この江戸北さんも来年の6月で退職いたします。まあ、非常に長かった事務総長でした。でも、長い間の功績もありますけども、いろんな意味において膠着状態になっている。もう社員も取り替えなきゃならないという時期に来ているもん。もう100年以上経ったロータリーである。ポール・ハリスが、ロータリーは寛容と、慈愛と忍耐であると。寛容と慈愛と忍耐であると。みんなが雪解けを待つように忍耐をして、そして息を上げて、春になって花を咲かそう。そういうような善意の忍耐、善意の慈しみ、エセじゃなくて本当に善意の慈しみ、そしてみんなを許していこう。いわゆる他には優しく、己には厳しく、その寛容でございます。ですから、ポール・ハリスは善意ということを中心にして、皆さん方の職業というものを、職業奉仕ということが非常に大事。その奉仕を続いて、世のために、世直しをして、少しでも気の毒な人のために、自分の手を差し伸べていこう。自分の手を差し伸べていこう。皆さん、自分の手のひらを見てください。会長として自分のこの手のひらでこの1年間自分のクラブをこの手のひらの上において育成し、そして我々の目標である全員のいわゆる修練団体でも申しますが、このロータリーの目的というものを達成していくようにならなければならないと私は思います。まあ、あの皆さん方に最後に申し上げたいことは、私は何でも即実践という、即実践、いいことは実践していきましょう。いいことは実践していきましょう。考えて考えて、それどうしようかなと思ってる間に1年進んでしまいます。いいと思ったらそれを2時間にかけて、そしてそれを全会員に実行してもらうというような行動力が今のロータリーには欠けていると思います。私はそういう行動力、アクションを一つ皆様方の年度で起こしていただきたい。そういうアクションを起こしていただくということが皆さん方の務めだ。情熱を持って、情熱を持って一つそういうアクションを起こすという気持ちでこの会長職に臨んでいただいたならば、私は素晴らしいクラブ運営というもの、管理というもの、そしてそれに携わる会員を一人一人は持っていくとすると思う。最近どうもロータリアンの姿を見てると、みんなこう、もう振り向いてるような感じだな。もっと陽気になろうよ。もっといいんじゃ ゃなくて用になりましょうよ。用の気持ちで前向きの姿勢でやはり進んでいくことが、そのクラブを新しい人の顔にする、ああ、あのクラブ行ってみようかな、またあのクラブへメイクアップ行こうかなというような、他のメンバーのいわゆる刺激、そういう刺激だ。どうか皆さん方この1年そういう刺激体をちょこちょこちょこちょこ使っていただく、皆さん方の素晴らしい会場としての任務が達成できると思います。ご清聴ありがとうございました。